そういうアフターファイブで関わった人たち、はい、で、やっぱりなんか心を許しているし、うん、なんか楽しい時間を共有しているから、やっぱその人と改めて仕事で会った時も、すごく仕事しやすいんですよね。はい、いきなり言ったら断られちゃうかもしれない、大事な難しい仕事でも事前に聞きやすい関係っていうのができてすごくいいですね。
こんにちは、エスパークビューティーバーコンサルタントの森谷です。この番組は美のひらめきと出会う場所をコンセプトとした研究所、資生堂エスパークで働く社員たちが楽しくおしゃべりをしていくポッドキャスト番組です。本日のパーソナリティは私森谷と
桜井が務めさせていただきます。普段は化粧品の情報開発に携わっています。
さて本日は社員ゲスト会です。資生堂エスパークで働く社員が感じる美しさについて伺いながら、美しさとは何かについて迫っていきたいと思います。では桜井さん、今日初めての参加ですね。
はい、緊張しております。
緊張しますよね。はい、よろしくお願いします。
お願いします。
そしたら今日のゲストを紹介いただいてもよろしいですか。
はい、今日のゲストは清田優子さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは清田さん、簡単に自己紹介からお願いできますか。
はい、94年に資生堂に入社して、最初医薬品の研究をしてました。でその後化粧品の情報開発をしています。
はい、ありがとうございます。化粧品の情報開発なので、私と清田さんは大きな意味では同じ、
そうですね、はい、お世話になってます。
仕事をしています。
はい、はい、
じゃあ今日は話たくさんお伺いできたらと思います。それでは最初に清田さんが感じる美しさについて聞いていきたいと思います。清田さんが美しいと感じるものをお聞かせいただけますでしょうか。
そうですね、美しいものっていうと、私が感じるのはこう人工的なものというよりは、どちらかというと自然に由来するような、例えば海を見たり、まあ、海の生き物イルカだったり、そういう山だったら山の緑だったり、そういうのを見て感じる、なんていうのかな、リラックスするような心とか、あと感動して笑顔になるとか、まあ、そういうところに美ってあるのかなって感じてます。
自然がお好きなんですか。
そうですね、やっぱ自分がもう日々、まあ、仕事も大変、桜井さんが分かると思うんですけど、仕事も日々ね、いろんなことがあって大変なんですけれど、
追われてますね、
はい、なのでこうふとした瞬間に、そういう自然とやっぱり人間はつながっているんだなって、つながりを感じられる瞬間に身を置いて、こうリセットじゃないけれども、そういうふうなする時間を持って、改めて自然に感謝したりすると、やっぱりこう幸せとか、またそれが美につながっていくんじゃないかなって思ってます。
子供の時から海が近くにあったとか、自然豊かなところで育ったとか。
そうですね、
そういうこともありますか。
まあ、そんなに海の近くではなかったんですけれども、夏はプールとか海に毎年行ったりとか、もともと海は好きでしたし、結構船に乗るのも好きですね。船旅も。
あ、そうですか。
はい。今忙しくてあんまり行けてないですけど、前は小笠原に行ったことがあります。
船でですか？
はい。
へ
ー。というかね、飛行機がないんですよね。はい、確か25時間ぐらいかけて船で行くんですよね。私が行った時は竹芝桟橋から10時に出て、次の日の11時に着くみたいな感じで、1日船に揺られて東京湾を出発して、1000キロ先の小笠原に行くっていう、
すごい、海をずっと、じゃあその25時間感じられましたかね。
あたりは海しかない、
ね、そうですよね。
はい、いろんな島行ったり、こう太陽の下で過ごしたりするのは好きです。
じゃあ海外も南の国とか好きですか。
そうですね、ちょっとコロナが長かったので、旅行はなかなか行けてないくて、行きたいんですけれども、コロナ前に行ったのはハワイですね。
あ、ハワイに行かれたんですね。
はい、オアフ島に来ましたね。で、オアフ島からハワイ島に行って、また違ったこう広い土地と、あと 山火山が本当にブツブツ出てるところと、あと溶岩が冷えて固まったところを散歩したりとかして、海だけじゃない魅力も感じましたね。まあ、その火山にはペレっていう女神様が住んでいるとか、そういう数々の神話があって、すごくハワイって神秘的なんですよね。他の島と違ってそういうところがあるんですよね。
はい、うん、私も行ったことありますけれども、星もすっごく綺麗ですよね。
夜行きましたか。
はい、
いいですね。
とても空が近い感じがします。
あ、そうかもしれないですね。
私行ったことなくて、本当にあれですか。
ぜひ行ってみてください。
ね、星空みたいな。
そう、なんで芸能人がこんなにハワイが好きか、行くとわかりますよ。芸能人がいっぱい行ってますけれども、
やっぱり自然との触れ合いみたいな感じですか。
見え方が違いますよね。なんて言うんでしょう、 そうですね、その色の見え方も違う気がします。青の色が違うし、星ももちろん見え方が違うし、
でショッピング好きな人は本当ワフトとかワイキキなんかたまらないところでしょうしね。
あとは多分そこで人の着ている服の色とかもやっぱりこの横浜を歩いているのと違うと思うんですよね。
はい、なんかカラフルってことですか。
カラフルってことですね。
そうですね、開放的ですよね。
開放的ですよ ね。
はい。ウクレレもやってるんですけれども。
そうですか。
はい、そのミュージシャンいっぱいハワイにいて、そのマウイ島出身のミュージシャンでケアリー・レイシェルさんっているんですけど、すごくこう、一度聴いたら忘れられないような歌声で、よくウクレレでも弾かせてもらってますけど。
ハワイのミュージシャンの方ですか。
はい、そのマウイ島出身のミュージシャンですね。はい、
家でも弾くんですか、ウクレレ。
そうですね、ウクレレは結構なんていう、線をつながないで部屋でポロロンって弾けるので、夜でもちょこっと弾けたりしておすすめです。結構こうコロナ禍でステイホームの時に外出れないからって言って、こうウクレレが売れたっていうのは耳にしました。
聞いたことあります。
はい、そうなんですね。
でこう女性でも弾きやすいんですよね。4弦しかなくて。
手が小さくてもですね。
そうですね、ぜひ一回やってみてください。機会があれば。
なんか弦の楽器やったことないんですけど、なんか難しそうな感じ。
ピアノとかはやったことあるんですか？
いや、子供の頃習いに行ってたらしいんですけど、
私らしいんですね。
はい、なんかじっとしてられないタイプだったので、
意外です。
もうピアノのお稽古にならずやめたって聞きました。
ピアノより多分簡単じゃないかなって思います。
どうでしょう。私ピアノとあとクラシックギターをやったことがあるんですけれども、
はい、すごい
ですね。
絶対ピアノの方が簡単と思いました。
本当ですか。
押せば音が出ます、ピアノは。でもギターはしっかりこっちで押さえて、はい、こっちで的確な力をかけないとならないじゃないですか。だから難しいなって思っていて、なのでウクレレは興味あって、やっぱり手が小さいのと、あとは弱いんですよね。抑える力が弱くって、ギターは難しいなと思ったんですけど、ウクレレは少し、今おっしゃったみたいに。
そうですね、ギターよりは、私もギター習ってたことあるんですけど、ね、全然馴染みやすいですよ。
弾き語りもされますか？
そうですね、歌もつけたりして、たまに。
本格的な感じですね。
いえいえ。会社にも音楽部っていうのがあるんですよね。でその活動でウクレレ弾いたりもしています。
はい、清田さん音楽部でいらっしゃるんですか。
はい、入ってます。
そうなんですね。
ほとんど活動っていうほどの活動はあんまりないですけど、事業所間交流っていうのが1年に1回ぐらいあって、本社と研究所と工場の方と集まってライブをしたりとか、
はい、そんなのがあるんですか。
ありますね。
ぜひ。よかったです。
どこでやるんですか。
持ち回りの幹事の場所でやるので、東京の時もあれば横浜の時もあって、今年は大阪なんです。
あ、へえ、それはオフィスでですか。
いえ、ライブハウスを貸し切って。
すごい楽しそうですね。
皆さん上手なんですよ。
へえ、
バンドが出てきて。
あ、本格的ですね。
この会社の中にも練習部屋みたいなのが、まあ、ここなんですけど、ここですよね。ここのね、今録音スタジオになってるところで、一応防音施設作ってくれて、練習もできるんですよね。うん、
清田さん、今、はい、音楽部っておっしゃいましたけれども、はい、ハワイアンサークルにも入ってらっしゃるというふうに事前情報をキャッチしておりますが、そうですね、
一応ウクレレ弾きとして参加させてもらってますね、はい、ハワイアンレストランに食べに行く会とか、誰かお誕生日がいたらお誕生会をしたりとか、うん、まあ、会社辞める方がいたらお別れ会をやったりとか、はい、あとハロウィンの時になんか仮装をして、はい、演奏をしたりとか、あとはなんかボランティアで障害のある子どもたちに演奏しに行ったりとかしましたね、はい、すごい喜んでくれて覚えてます。はい、
とても充実されていますね。なんかただ会社は仕事をしに来る場所で思ってしまうと広がらないですけれども、そうやって少しアンテナを高く持ってみると、仕事以外のところで面白い活動している団体がたくさんあるんだなって、このポッドキャストの番組を聞いていても思うんですけれども、清田さんもまた新しいものを教えていただきました。
そうですね、まあ、仕事は仕事の時間でもちろん仕事をするんですけれども、そういうアフターファイブで関わった人たち、はい、でやっぱりなんか心を許しているし、うん、なんか楽しい時間を共有しているから、やっぱその人と改めて仕事で会った時もすごく仕事しやすいんですよね。
はい、よくわかります。
距離感が近いっていうか、うん、まあ、もちろんなあなあにはならないんですけど、仕事だから、はい、すごくこう相談もしやすいし、なんか仕事ってやっぱ難しい仕事が多くって、うん、いきなり言ったら断られちゃうかもしれない大事な難しい仕事でも、これちょっとどうなんのかなって、で事前に聞きやすい関係っていうのができて、すごくいいですね。
そういうつながりがある人こそ仕事ができるのかもです。うん、いや、よくわかります。一つお聞きしたいのが、イルカの話をお聞きしてもいいですか。
はい、
はい、イルカを見るのが好きというふうに伺ったんですけれども、
ね、好きですね。
どこで見ますか。水族館ですか。
そうですね、水族館で見るのも好きですね。水族館行くのも好きで、まあ、魚全般好きなんですけど、まあ、イルカコーナー行くと結構長い時間その前でいたりして、うん、で実際イルカ見たいと思って見に行ったことあるんですよね。
どこですか。
御蔵島かな。伊豆七島の中の船に乗って行くと、はい、イルカのそばまで行って見せてくれるっていうツアーが当時あって、今もあるか分かんないんですけど、そうするとそのそばで船を止めて実際自分も泳いだりダイビングしたりしてイルカを見るっていうのを知って、すごく自然を感じますね。
すごい、
ね、はい、時々そういうのをテレビでね、一緒に泳いでるの映像で見たりすることはありますけれども、体験されたことのある方とお話しするのが初めてなので、
はあ、
どんな気持ちになるんですか。
どんな気持ち。
私は水族館でイルカショーを見るぐらいですけれども、はい、綺麗だなって思うんですよね。みんな揃ってこの
トレーニングされたイルカは、
トレーニングされていて、はい、流線尾っていうんですかね、この線がさーって、はあはあ、でこう角度が揃っているところが、うん、ちょっとテーマは美しいかもしれませんけど、綺麗だなって思って見るんですよ、はい、それ以上にイルカが好きって思う方ってどういうところに見せられてるのかなって、
は
い、
なるほど。そこまで深く考えたことなかったんですけど、うん、まあ、やっぱこう抵抗を受けずスイスイ海の中泳いでいって、うん、結構家族というか子育てもちゃんとして、
イルカがですよね。
はい。で、あと、ね、はい、寝ながら泳いでたり、すごいユニークなユーモアがあるところもあったりとか、ちょっと記憶が曖昧なんですけれども、泳いでる自然のイルカに、その地元の人たちはなんか名前をつけていて、確かパンチ君っていう子がいて、
はい、
なんでパンチ君って言うんですかって言ったら、サメにパンチされた跡があるとか、ね、それで識別してたりして、
サメにパンチされるんですね。
ってことですね。ちょっとなんかそういう海の中の出来事がイルカを通してなんか知れたりとか、
やっぱりなんかちょっとお茶目な感じがするところとか、人に近いところを感じるので、
そうですね、
愛着が湧くのかもしれませんね。
そうですね、うん、一回前カンクーンに行ったことがあって、
はい、
そこでもイルカ見てたんですけど、
はい、
すごいおしゃべりだったんですよね。すごいキュッキュッキュッキュすごい鳴くイルカで、可愛かったです。すごくおしゃべりだなって
何を喋ってるかわからないです
けれども、わからないですけど、
でも何かを言っている、何か
元気だなって思いましたね。あ、まあ、なんかカンクーンって国はメキシコなので、私たちも夜はテキーラ飲んだりして楽しんでたから、うん、なんか、まあ、そういう雰囲気、楽しい雰囲気がイルカからも伝わってきたって感じですね。
まあ、食もそうですし、仲間との接点みたいなものをすごく大事にしようとされてるわけではないかもしれませんけれども、でもそういうところからエネルギーを多分京太さんも受けて、
あ、そうかもしれないですね。発信できてるどこまで行ってるかわからないけど、そうですね、仲間大事ですね。はい、ね、
素敵です
ね、
うん、
エネルギーを与え合ってるいらっしゃるということが分かりました。
それでは清田さんの感じる美しさに迫ってきましたが、清田さんにとって美しさとは何でしょうか？
と、そうですね、あの、自然とつながっていることを感じたり、海とか山からもらえるようなエネルギーとか感謝とか、自然に湧き起こってくるようなところに美しさを感じています。
清田さんのそのご自身の感性に素直にこう受け入れて、自然とかイルカもそうですけど、あの、お酒もきっと好きなんですよね。
そうですね。
なんかそういうこう好きなものからこうエネルギーをもらって、はい、ね、日々の活動の活力にされてたりとか、うん、なんかすごくそういうのを感じて、あの、素敵だなって思いました。
ありがとうございます。
私も今森谷さんの話を聞いて、そのいいなとか可愛いなとか楽しいなって思う、その気持ち、感じる気持ちを、感じる心を素直に受け入れて、で、好きなものとの接点を常に持ち続けようっていう風な姿勢を今日お話を聞いて感じましたし、それを、あの、意識せずに続けていらっしゃるっていうところが、やっぱりお持ちのエネルギーだったり行動力の象徴なんだろうなっていうふうに思いました。さっきの職場でね、あの、とても難しい仕事をお願いしなくちゃいけない時とか、自分がちょっと困った時に誰かに頼らなくてはいけない、
はい、よくありますよね、
うん、よくありますよね。で、今の職場は割と、まあ、オンラインも多いですし、
はい、
顔の見えない中でコミュニケーションすることもあるんですけれども、でもやっぱり実体のあるものと接しているからこそ、人とのつながりだったり生き物とのつながりだったりっていうのができてきて、それが自分を生きやすくもしているのかなっていうふうに。
あ、なるほど。
そんなふうに今日私は感じました。
すごいまとめてくださって、さすがですね。
まとめになってるかわからないですけど。
ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。それでは本日はここまでということで、エンディングとさせていただきたいと思います。本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組ではお便りを募集しています。番組概要欄にあるお便りフォームからお寄せください。ツイートはハッシュタグ美のひらめきでお願いします。気に入っていただけましたら番組フォローをよろしくお願いします。Apple Podcast や Spotify でお聞きの方は星評価やレビューを。スタンド FM ではいいねやコメントもお待ちしております。
また、私たちのいる資生堂Sパークは、皆さんにお楽しみいただける様々な施設があります。森谷さんが勤めているSパークビューティーバーのほか、カフェやエクササイズスタジオ、ミュージアムなどがあります。どなたでも自由に入ることができますので、横浜にお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。詳しくは概要欄に記載しているホームページからご確認ください。
それでは清田さん、今日は初めてのポッドキャスト収録ということでしたが、今日いかがでしたか？
ありがとうございました。どんな話しようかなって一応考えてはきたんですけれども、なかなかこう考えてることを言葉にするって難しいんだなって思いましたね。本当にちょっとしか表現できず申し訳なかったですけど、
全然私ハワイ行ったことないんですけど、
ぜひ行ってみてください。
はい、もう興味がやっぱ行った方がいいなっていう、
行った方がいいかもしれないですね。
すごく感じました。
はい、
行った方がいいですありがとうございました。やっぱりちゃんとお話ししないとその方のことってわからなくって、で清田さんは割と近くにね座ってらっしゃることもあるんですけれども、はい、こういうプライベートも含めたお話で聞くことがなかったので、今日は本当に参加させてもらえてお話ができてすごく楽しかったです、うん、やっぱりなんか浮かんでくるものがカラフルです。なんか清田さんの話から出てくる、
あ、本当ですか、
うん、カラフルです。色づいてる感じがします。のですごく楽しい時間を過ごさせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます、はい、それではまた次回もお待ちしております。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。